一般質問。市政全般に関する一般質問は、9月7日、10日、11日、12日、13日の計5日間にわたって行われ、19人の議員が質問をしました。その主なものは次の通りです。なお一般質問は、提案された議案に対して説明や所見を求める議案質疑とは違い、市長等の執行機関が行う行政全般に対し、事務の執行状況や将来における政策方針などについて疑問を正したり、報告や説明を求めたりするものです。また、一般質問は定例会でのみ認められるもので、臨時会では行われません。はじめに、藤沢議員の質問です。小学校20校の普通教室へのエアコン設置は？教育部長。実施設計中で、10月に設計業者から概算額等の提示を受け、新年度の予算編成に入る予定。藤沢議員、20校すべて設置すると予算はどの程度必要か。教育部長、現時点での概算額は20校で15億2000万円である。藤沢議員、発注の時期はいつ頃か。教育部長、国の交付金の確定か内示をもって工事を発注するため不確定である。藤沢議員、前倒しで来年度当初に発注する考えはあるか。教育部長、国の交付金の時期次第では十分あり得る。藤沢議員、エアコン設備はすべて購入するのか。業格の観点からリース契約も有効ではないか。教育部長、検討の結果、キュービクル、受電設備は個別受注生産であり、リースの対象にはならない。合併特例債の関係もあり、購入で検討している。藤沢議員、設置されるまでの暑さ対策についてはどうか。教育部長、水分補給や扇風機の追加などを工夫しているが、暑さ対策グッズや服装など学校と検討したい。藤沢議員、市長の言葉通り1年で整備するための課題は？教育部長、国の交付金、実施設計の完了、キュービクルの納期等課題があり、これらを確認しながら整備に努める。藤沢議員は他に、人口減少対策、災害対策、他質問しました。次に、三沢議員の質問です。先日ボランティアとして入った岡山県倉敷市真備町では、川が決壊し、町の 27% が浸水した。その規模は想像を絶するものがある。市として今後の自然災害への取り組み、強化策について伺いたい。市長、国内外を問わず、過去に例を見ない規模の災害が続発している。当市では適切な防災活動を実施し、また地域防災計画の改定も進めている。三沢議員、真備町の水害はほぼハザードマップと同様の地域で被害があった。ハザードマップをもとに危険地域住民と危険箇所の確認や避難ルートの作成、行動マニュアルの策定などはされているのか。市民環境部長、川間地区11自治会を対象に国の委託事業である自主防災組織等のリーダー育成連携促進支援事業を推進している。防災カルテの作成、危険箇所の検討、避難経路の確認、要援護者の支援方法等、地域で自ら行動できる取り組みを実施している。三沢議員、心理学で自分に都合の悪い情報等を過小評価してしまう正常性バイアスというものがある。これが最大の被害原因と言われるが、これを避難行動につなげるには何が必要か。市民環境部長、突発的な災害で落ち着いて行動するには、訓練を積み重ね、訓練と同じ行動で身を守り、見極める判断能力を養っていくことが必要と考えている。三沢議員は他に、避難所の環境整備、子どもの自殺対策について質問しました。次に、松具議員の質問です。 西部メディカルセンターは間もなく竣工式を迎える。本年4月から6月にかけて、私どもが独自に行った市民アンケート調査の中から、新病院の診療科について伺いたい。現在、大腸がん等で苦しんでいる患者が増加しており、人工肛門を使用されている方が、本市には百数十人いらっしゃるという。現在、診療は、笠間市にある茨城県立中央病院や、つくば市にある病院でしか受けられないとのことで、通院も大変である。これら患者の診察は、まもなく開院する西部メディカルセンターで受けられるのか。中核病院整備部長。ストーマ、いわゆる人工肛門や人工膀胱のことを指すが、これを使用されている患者さんの診療科について、西部メディカルセンターでは人工肛門は外科で、人工膀胱は泌尿器科で受診できる。また、ストーマ患者に対応できる皮膚排泄ケアの認定看護師が2名いるので、随時対応してまいりたい。松具議員は他に、人口減少対策、小学校へのエアコン設置、通学路におけるブロック塀対策、各課会計窓口の統一化、災害時における一人暮らしの人や要援護者の把握・連携、道路の陥没や破損などの情報収集について質問しました。次に、二瓶議員の質問です。ハザードマップによると、道の駅は水没の可能性がある場所だが、認識と対応策は？市長、国道50号より地盤高を50センチ以上高く作る予定で、この高さなら水没の可能性は低いと考える。土木部長、万が一小貝川が氾濫しても、道の駅が浸水することのない十分な安全性を確保できている。二瓶議員、道の駅をこの地域の避難場所に指定しては？土木部長、指定避難所でなく、広大な駐車場や広場を活かし、災害復旧時の後方支援拠点としての利用を想定している。二瓶議員、周辺の竹島省、片尾崎省、養蚕省は避難場所になっているが、浸水等の問題はないか。市長、水没や浸水の可能性情報をつかんだ場合は、国土交通省下館河川事務所と緊密に連携を取り、対処していきたい。二瓶議員、消防署や警察署も浸水等の危険な場所にあるが、市長、二箇所とも市民にとっても重要な施設であり、災害に備え準備をしている。市民環境部長、消防署は災害時の危機管理部門を3階へ配置し、水害等に備えている。警察署はペアーノを代替施設とする協定を市と結んでおり、水害の際には早急に移転し業務を継続する予定である。二瓶議員は他に、読書ポイントカード、小中学校、幼稚園及び認定こども園のエアコン設置、ほか質問しました。次に、えのきど議員の質問です。先の6月議会の一般会計補正予算に、多目的運動場、調査委託料が計上された。たくさん人を集めるスタジアムとしては、野球場やサッカー場、陸上競技場が思い浮かぶが、この調査はどのような内容を考えているのか。市長、多くの人が集まり利用できるよう、野球やサッカーなどのスポーツの他にも、いろいろなイベントに使うことができ、災害に対しての備蓄や貯水などにも対応した多目的施設を作りたいと考えている。えのきど議員、人口減少に悩む筑西市である。交流人口を増やして筑西市を広くアピールするには、スポーツは非常に良い手段である。日本中を沸かせた夏の甲子園大会、この地方予選を県西地区では未だに見る機会がなかった。また野球場の他にも足らない施設があるので、そういう調査費だと思うが、人を集めるスタジアムの観客動員数はどれくらいを考えているのか。市長、 市の活性化に寄与するスポーツ施設ということであれば、野球を例にすると、プロも呼べるような少なくとも2万人規模の野球場が望ましいが、野球に限らず多目的に使用できる施設を考えている。榎木戸議員は他に、環境行政、企画行政について質問しました。